皆様こんにちは。
こんにちは。
はい、ぬこ放送室の時間です、はい。今月も収録の日がやってきましたね。
はい。
はい、MC のサーヤと
前です。
よろしくお願いします。はい、桜井くん、今は3月なんですけれども、はい、3月も桜井くんの季節ですね。
そうですか。ちょっと返しが大きいですね。
はい、
ちょっと待ってくださいね。そんなことやるなって話ですよね。
はい、桜井くんの季節でしょ、はい、3月も4月もそうだね。
4
月
の頭、なんで
だってさ、3月は誕生日だし、はい、4月の頭ぐらいまで桜咲くじゃない。
あー、なんでそんな僕の話題に無理やりしようとしてるんですか。なんか反省してるんですか。
いや、何言ってんのあなた。あなたって本当に言いたかないけど失礼な人ね。
いいんですよ、いつも通りで。いやいや、
でも3月はそういうふうに思った。だ、誕生日って聞いたし、うん、あの冗談抜きで私は桜咲くっていうその受験生の乗り越えた時の、うんうん、
ヒットカットでしょ。
そうそう、
あの言葉が某チョコレート、
うん、某言っちゃったでしょ。その言葉が好きなの、うん、そう。自分でどう思う、その桜咲くっていう言葉。
桜咲く、
うん、
いや微妙。
あ、でもさ、昔から桜っていうの、でもいい名字だなと思います、桜って。
あ、僕ですか。
うん、それ好きじゃなかった、小さい頃とか、うん、
あの僕、
う
ん、あれですよ、名字何回か変わってるんですけど、大人の事情で変わってるんですけど。、はい、最終的に桜に落ち着いて、
うん、
うん、なんだろう、あんま好きじゃないですね、この名字。
あ、そうなんだ。
ちょっとなんかね、インテリ感が強すぎる。
あ、まあそうかもしれませんね。
うん、僕の、あ、名前の話だと、
はい、
例えばリズムがあるでしょ。
うん、
で、僕桜井正彦って言うんですけど、
いいリズムだと思いますが、
いいリズムっていうか、これ4拍子なんですよ。
はい、
1,2,3,4 なんですよ。はい、桜井正彦なんですよ、ね。はい、まあ2拍子とも言えるんですけど、
うん、
僕の理想は8分の6拍子なんですよ。
は？
ラタタタタタがいいんです。
はい、
博士太郎とかいるでしょ。
あ、
覚えやすいし、なんかやっぱりあだ名にもしやすい。
でも桜井さんは覚えやすいですよ。
覚えやすいけど、あだ名で呼びづらいんですよ、うん、44の名前って。タカタカタカタカの人って。
普段なんて呼ばれてんの。
サクちゃんって呼ばれたり、マーヤって呼ばれたりとか、桜井くん、でもほとんどがやっぱりちゃんと普通に呼ばれることが多いから、
はい、
うん、そう、なんか、まあ、仲良くなったらサクちゃんって呼んでくれる人も結構いますけどね。はい、でもそう、できれば8分の6拍子が良かったなと俺思うんですよ。は
い、じゃあ芸名つけたら、そういう。
いやでも本当あれですよ、名前で人生って変わると思う。はい、
そうかな、うん、
結構俺影響すると思いますよ、その子の性格とか。だから名字とか、
うん、
うん、なんか名前とかで、その子のなんかキャラを決定づけるっていうか、
うん、
いや、もちろんその子がなんとなくこう名前とか家とか家柄とか、こ
う
教育とかでインスピレーションを受けて、こう洗脳っていうか、こうそういう風になんとなくなった性格を絶対私はこうなるって変えた場合は別だけど、なんとなくやっぱり名前も含めて自分のキャラを自覚していくと思うんだ。
あ、でもそうかもしれない、うん、その受け継がれたものっていうのを、うん、なかなか自分の力で変えようと思ったら私は変えられると思うの、うんうんうん、でもやっぱそのまま行く可能性は高いね。
と思いますよ、やっぱり名前、はい、うん、結構。
でもそういった面だとマヤカは不思議な人ですよね。
いや、僕だから結構真面目そうな名前してるでしょ、桜井正彦って。
っていうか、まあ、なんかいい名前だなと思います、目立つというか、あの、やっぱ覚えられやすいとは思いますけど。
僕だけなんかオーケストラの、うん、例えば仕事とか来て、
うん、
で、こうメンバー表とか、
うん、
シーティングって言って椅子の配置表みたいなのがメールで来たりするときに、はい、あー、マジで一般人っぽい名前だなってすごい嫌なんですよ、名前が並んでて。
そうなの。
うん、すごい嫌だ、なんか、
はい、
それコンプレックスだし。
名前ってでもそうなのかな、人から見るとそんな風に思いませんけどね、う
ん、なんかわかんないけど、やっぱり特別なオーラを持ってる人は特別な名前してるんですよ。
先ほどの博士太郎さんとか、
もう間違いないでしょ、
はい、
太郎っていう一般的な名前なんだけど、名字にインパクトありすぎでしょ。
バランスいいよね。
そうだからすごいバランスいいんですよ、うん、それはすごい思ってて昔から。
あと知り合いで羨ましいなって名前の人っている？例えばでも正彦さんって名前は気に入ってんでしょ？
いや気に入ってない。
え親に、うん、親に悪いでしょ。
いやもうそんな仕方ないですよ。つけた人は悪いんですよ
そうなんだ、
うん、
へ
あだ名がとにかくつけやすい、うん、覚えられやすい、
うん、
覚えられやすいっていうのがなんかインパクトで覚えられやすいっていうのと、はい、なんとなくこう言いやすくてとか声かけやすくて覚えやすいっていうのがいろいろあるじゃないですか、
うん、
親しみやすくて覚えやすいっていう名前が良かったっていう感じの、うん、僕はとりあえず
ほら見た目と中身のギャップが多いじゃない桜井くんはさ。
あそうですか、
うん、
いやでも
中身は結構やんちゃで見た目黙ってたら寡黙な人ってに見えますよ。それは
さやさんどうですか？どうですか？
私、
うん、
私がどうって何が名前、
うん、本名なんて言うんですか？
あ本名公開できないよ。あでもいいですけど
まさ笑って
本名は2文字
今ノリで言わせようかな
本でも本名は割とこう結構あの何々ちゃんと呼ばれやすいような名前をしてます私は。
なんて呼ばれてるんですか？
はい、
なんて呼ばれてるんですか？
普通に名前でちゃんって呼ばれてる。ちゃんって。
なるほど、
はい、
ちゃん、
うん、ちゃんって。でもやっぱり東京にいるともう仕事の名前で浸透しちゃってるから、うん、あのさやちゃんとかさやちゃんとか、うん、さやちゃんとかってさやさんっていう人もいますけど。
あなんでさやなんですか？
これはですね、私フリーになった時にそうなんか心機一転をしたかったんですね、
うん、
で別にその名前にこだわっていたわけではないんだけれども、その別に変な占いとかスピリチュアルとかそういう人ではないんだけど、名前ってやっぱりすごく重要だよって言われたの。
そうですよ。
ですごくイメージでこういう名前が合うんじゃないかっていう風な議論をしたの5人ぐらいで、
うん、
それで私が
そのさやさんの芸名を決めるために5人の時間を割いたんですか？
違うよ違う。
あそういうことじゃなくて
仲間だからさ
あ専門家5人の時間を奪ったというわけじゃなくて顔見知りの人で話をしたってことですね。
ちょっとやめてくれます？あでも
あの時
は必死だったから、はいはい、そのフリーになるってやっぱり覚悟がいるじゃないですか、うん、でその時にじゃあさあ行こうっていう感じの名前がいいんだよねって私が言ったの。
さあ行こう、
さあ行こうって、うん、そしたらさあやとかどうって言われたの。それだけ、はいはいはい、本当にそれ
なるほど。
そう名前って結構ひょんなことからつくと思うんだけど、うん、どう？
まあ、それは思いますよ。
はい、
うん、なるほど ね。
そうでも意外にこう旗から見ると客観視すると桜井雅彦さんはすごく目立ちますよ名前としても。
いやなんか
ね
こうちょっと硬い
ラッタッタラッタッタをつけて
でもタタタタタっていう名前が多かったんですよ僕は。
やっぱりリズムで捉えるのね。
でも本当にとか、まあ、漢字のバランスもあるし、
うん、
なんか3文字の名前がいいのかな。とりあえず名字は置いといて
3文字、
うん、だから何でもいいです。あの8分の6拍子って言ったけど別に8分の7拍子でもいいんですよ。タカタカタカタでもいいんですよ。タカタカタでもいいし。
私だったらサーヤだから何
名字教えてもらえれば。
旧姓は鈴木
鈴木さんや。あ、それだから8分の6秒です。
あ、だから割とこう呼ばれやすかったりするわけ、
うん、それもあると思う、
うんうんうん、
例えば高橋さあやさんとかだとちょっとなんかゴツゴツするでしょ、
う
ん、
あ確かに
固い。ラカタカタだといいけど、
うん
うん、これも完全にあれですよ俺なんかの本読んだわけじゃなくて、
うん、
勝手な俺の思い込みこれは。
でもねあの夏に、うん、あの中国人の先生の司会を中国でするんですよ、うん、日本人として、うん、旦那さんが日本人だから、
うん、
それであの本名で本名はちょっと硬くて言いにくいからやっぱりあのこっちの芸名で言ってくれって言われた の、
あの通名でしょ通りなっていうか。
そうだけど向こうだと鈴木はリンムーっていうのね、
うん、
でサーヤはシャイエシャイエっていうの、うん、リンムーシャイエの方が絶対にいいからって本名だとちょっと硬くなるって言われたの。やっぱ あるのかもしれないねおっしゃってるように、う
ん、なんか、
うん、
名前ね多分日本はいろんな言葉がこう入ってるから外来語で、
うん、
でも外国の方がやっぱ言葉のイントネーションとか 方言、うん、方言みたいなイントネーション、うん、こう、うんうん、アップダウン発音のとか、うん、なんだろうリズムとかは結構意識すると思いますよ。
あその方が全然いいかも。もともとそっちでやろうと思ってたんですけど、ほら、うん、パスポートとかそういうの全部本名だけだ、うん、じゃない。だから彼女は本名で私が やるのかなと思って、うん、芸名の方がみんなに分かりやすいからって言って、うんうん、
そう名前はすっごい重要だと思う。
なるほどね、うん、そんなに思ってるとは思いもよりませんでした。
ずっと思ってますよ。もうそうなんかやっぱ下の名前だな。下の名前がよくねえなこれ。
え、そうかな。じゃあ雅彦じゃなかったら何が良かったの。例えば
何が良かったかな。
太郎
いやいや雅彦っていう名前が、うん、なんともお坊ちゃん感が凄まじいでしょ。
まあ確かに。
でしょ。
見た目もそうですけどね。
うん、そうだと思う。
うん、
うん、なんかそれだからまあそういう名前だからこういう感じになってるわけですよ僕も。
はいこういう感じ。どういう感じよ
抜けきれないお坊ちゃま感が
はい、わかりました、うん、ここで一曲挟みませんか。
はい、
はいはい、
何でしたっけ
曲。はい、あなたが決めたの
あれですね、クライスラーか。
はい、
そうか。あ、そうそう、うん、今日は特に意識して選んだわけではないんですけど、
はい、
まあ、本当はね、なんかいろんなのやりたいんですけど、まあ、某権利の問題がありますので。
そうだね。
まあ、それでもまあ、選んだわけなんですけど、
はい、
フリッツ・クライスラーという、まあ、作曲家兼バイオリニストのもしかしたら、まあ最後の人かもしれないですね。
お、う
ん、フリッツ・クライスラーの作った愛の喜びという曲なんですけれども、はい、まあ、皆さん絶対知ってるので聴いてください、
うん、はい。
This program is broadcasting at MBS FM, PM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Entimedia Japan.
はい。
はい。
ね。なんか今日辛そうですね、うん、
いやいやいやそんなことないですちょっと眠たいんですよ
あぐらなんかかいちゃって
はい、
はい、でマイクの高さ大丈夫ですか
大丈夫だと思うんですけどねちょっと待ってください
はい、
はい、
もう随分もうここうちじゃないから
いや居心地がいいんですよ
リラックスですねはい先ほどね音楽がかかってる間愛の喜びでしたっけ、
うん、そうです
はいその音楽を聞いている間に小さい頃のお話なんかも伺いましたけれども、うん、
それ触れますか
いやいや、はい、触れなくたっていいよ
いやまあいいですけど
小さい頃小さかったって話をしてたんだよね
さや、うん、さんも小さかったんでしょ
私はだって今だってそんなに大きくないでしょ
いやわかんそんな僕背が低いって印象ないから
あそうですか、うん、なんかね中にはすごい想像以上に私の身長よりそんな大きかったのっていう人も結構多い。
あ
いや160はないよ。だいたい156とか7あれば7くらいなんですけど、うん、なんか153センチくらいかと思ったとか、その153か4くらいの人に変わんないよねとかって言われる時があの身長。そんなことないから私の方が大きいからって。
身長？
そう。
いや俺そんなちっちゃいイメージないですよ。
ああそうなんだありがとうございます。うん、大きいと思わないでしょ？
うん、別に大きいとも思わない。
うん、あ、よかったっていうか、でもね、中にはそういう風に言ってくれる人もいるから、
うん、
で小さい頃はやっぱり私もちっちゃかったの、
うん、小さい頃大きかったら怖いですもんね
大きい女の子いたんでしょ
いましたし、僕は高校1年生までさっきも言いましたけどクラスで一番背が低かったんで
そうなんだ、
うん、で高2、高3で20センチぐらい伸びたんですよ。化け物でしょ。
ていうかそういう男の子は結構多いですよ。
あ、本当？
うん、
いや俺それのせいで結構なんだろう腰とか肩とか痛くなって首とか。
なんか小さい頃小さくて急に伸びたっていう人の話は結構聞く。
うん、すごい。だから僕は割と小さい時の感覚で生きてるんですよ。
まあそうですね。
なんていうか
小さかった時の感覚ってこと。
そうそう、あのなんていうんだろ
う、そこまで記憶してんの。小さかったか
結構細かいこと覚えてますよ。なんか小さい時は、
うん、
なんかこう相手を見上げて結構立ち向かう思考にあるから、
うん、
大きい人はどっちかっていうと穏やかでポテーっとした印象でしょ、
うん、いや私ねやっぱり大きい人怖かったよ。
それはなんか見た目の圧力的な問題でしょ。
うん、10代の頃とかもうその175ぐらいまでは良かったみたいなのね、うん、だけど180以上とかになるとすごくがたいが大きくて、うん、別に何されるわけじゃないんだけど逃げて歩いてたもんねなんとなくほらこ怖いってあるじゃない、
うん、
クマみたいな感じとか
だからでかい人でしょ。空手でもやってそうな。
そうそうそう、うん、そういうことそういうこと。
うん、なんかね、まあそうでも、うん、まあでかい人はね怖いっちゃ怖いけど、うん、僕はだからずっとちっちゃいつもりで、今も下手したらちっちゃいつもりでいて、
いやいや十分大きいと思う。
いやわかりますよ、実際身長があるからそうなんだけど、
うん、
なんかねやっぱり力み症だし、
うん、
頑張りすぎちゃう性格は多分そのちっちゃかった時の動きがある。
そういう根性がついてしまってると。
そうそう、なんかスポーツとかでもそうだし、
うん、
何でも球技一つやるにしても、はい、ちっちゃいからこそできる動き回り方とかあるじゃないですか。
あ
そういうつもりで動いちゃうんですよ、なんかいろいろ。
全然想像できませんけどね、ちっちゃかったっていう
の。ちっちゃい時の方が楽しかった。
え小人の世界みたいじゃないの
本当に。
へえ、うん、でも身長ばっかりはあのこればっかりは直せないもんね。
うん、だからそれはだからみんな高くなりたいっていうでしょ。
うん、
僕は高く見えないようにあんまり底がない靴履いたりとかするし、まあ、ステージに立つ時とかは仕方ないけど、
うん、でも見栄えっていうのもあるからそういう面では恵まれたんじゃないんですか。
結果的にはそうですよね。
うん、
うん、そう、身長が100ね、例えば70センチちょいとかだったら、 某アニメのライブにも出られないわけですし、
あ、そういう制限があるんだ。
いや制限ないですよ、制限もないし、別にそういった選考基準だったわけじゃないけど、うん、やっぱりそのキャラクターはとてもスタイルがいいし、
うん、
いや、とてもあの南東進具合は及ばないけど、せめて縦の長さがないとあれじゃないですか、あんまちっちゃいとね、その辺は、
まあバランスとかね、
そう
そういうのもありますね、うん、はい、ね、コンサートとかもいっぱいやってきたんでしょ、うん、福岡で。
ああ、そうですね、うん、3週間ぐらい大分と福岡と、
うん、
大分で2回と福岡で1回、
うん、うん、
ですね。
どうですか、地元の方でコンサートするっていうの。
いや、まあ福岡のは地元じゃないんですけど、
うん、
なんていうか福岡で、こういう風なやってくださいって応援してくれる事務局的なものを立ち上げてくださってる方がいて、
うん、
その方からお招きいただいて、
うん、
いや本当にあの日は3月ちょうどあれでしたよ、3月11日だったんですけど、
3.11 の時、うん、
別に 3.11 は全く意識しなかったですけど、はい、普通に僕は演奏しましたけど、
うん、
まあ、いろんな思いで聞いてくださったり、
うん、
そうですね、まあ、何よりもうその聞いてくださってる方が盛り上げてくれたんで、
うん、
うん、本当に楽しかったです。
聞いてくれる人が楽しいっていうのは一番ベストですね。
うん、なんか
それが一番いいね。
そう、なんか本当に、うん、最悪ですよ、例えばすごい好きな歌手がいて、
はい、
自分のところに、まあ、じゃあ30人50人ぐらいの箱でプライベートなライブをやってくれました、
うん、
今日は調子が悪くて1曲しか歌えませんって言っても嬉しいっていう人がそこにいるのが僕はいいかなと思ってて、今伝わったか分かんないけど、要するになんかその人に会いに行くっていう感じ、
うん、
でも例えばクラシックの場合はまたちょっと違うとかあるけど、それは、
うん、
そう、でも、うん、
でもやっぱりいつの時代でも音楽とかって、うん、その例えばそういうバイオリンっていう楽器だったり、私すごくピアノの音色がやっぱり好きなんですよね、うん、そういう時間ってなかなか作ろうと思ってもできないじゃないですか、
うんうん、
それが例えば、まあ、知らない人もそうですし、あ、地元に帰ってくるんだっていう、例えばお友達とかね、そういう人たちでもやっぱり会えるプラス音楽を、そういう時間を共有できるっていう癒しとか、やっぱり人間には必要な要素ですよね、
うん、
そうと私は思います、音楽とか。
そうですね、うん、なんかやっぱり手作りの音に触れるというのはすごく大事だと思います。
うん、うん、
それはやっぱり、まあこれは一流のものにばっかり触れててもダメだし、ダメっていうことはないな、ダメっていうことはないけど、
うん、
そうなんかだと思いますよ。
そうですね、そのいいものとか、そのいいものとか、その私はでも思うのは、いろんなもの、そう、さっき何が言いたいかというと、いろんなものに触れて聞いてみるっていうことが大事ってことでしょ
う、うん、
自分で感じて知るっていうことが大切ってことでしょ。
それも大事だし、
うん、
だと思いますよ、
うん、
やっぱりだから、うん、なんだろうな、難しいな、でもなんかこう本とか、本じゃないな、うん、今 CD もいっぱいあるし YouTube もあるから、
うん、
簡単に演奏も聴けるし、
うん、
いいんだけど、やっぱりそこ生の音を聞くっていうこと、ただそれだけがかなり尊いことだと僕は思います、
うん、そうですね、うん、その一瞬でまた同じ曲でもその人が奏でるっていうことは大きな意味がありますね、うん、
でそれでもちろん、ね、アコースティックだけじゃなくて、
うん、
アンプとか、
うん、
こうエフェクターっていう、まあ、音を自在に操る機械、はい、音響効果を与えるものを使ったライブももちろんいいですよ、
うん、
それを使ってすごく素晴らしい演奏されてる方も知ってるから、
うん、
いいけど、どうせ聞きに行くなら、どうせ聞きに行くならっていうか、また語弊があるな、なんかこうやっぱり生の嗜好品、
うん、
要するにこう職人さんが、
はい、
まあ、唯一無二の一つの楽器を作ってあるでしょ、
うん、
まあ、同じのないじゃないですか、バイオリンとかギターとか、うん、でその人が演奏してるっていう音を、その姿を見て、
うん、
どう感じるかっていうことですよね、
はい、一番身内のお母さんとか、
またお母さん出てきたな。
いや身内ってどうなのかなと思って、やっぱり
その時は来てないけど、うん、うちの親は、
うん、おばあちゃんでもいいのよ。
いや、ちょうどがばあちゃん圧迫骨折しちゃって、
あら、
そうそう、まあいろいろ入院したりとか、まあ、そのお見舞いもいろいろあったから、いろんなことも兼ね合わせて僕はちょっと長くいたんですけど。
そうですか。
そう、そうなんですよ。まあでも全然元気ですけどね。そうですよ。まあ今回は家族は僕も聞いてないけど、
うん、じゃあ同級生とか。
同級生、あのね、だいぶちょっとこう奥地というか、
うん、
奥地って言ったらまた怒られるな、あの素晴らしい大自然の中にあるこう喫茶店だったんですよ。
それいいですね。
いや、よかったですよ。もう金髪先生に出てきそうなあの川がバーッと長いとこあって、そっからもう川沿いみたいなとこにちょっと綺麗な喫茶店が、クイーンボアーズさんっていうんですけど、洋菓子専門店があって、そこで演奏させてもらったんですけど、
じゃ気持ちよかったでしょ、空間。
まあそうですね。
へ
え、うん、
なるほどね。今一瞬全然関係ない話していい？
どうぞ。
今その話をその大自然の中にって言ったら、私軽井沢を思い浮かべて、
は
あ、軽井沢の例えば、まあ、某ホテルとかの中の暖炉、おしゃれな暖炉とかがあって、大きなラウンジみたいなとこがあってっていうとこ想像しちゃった、全然違うかもしれないけど、なんとなく。
いや、そういうとこもいいですよね。
なんとなく今軽井沢パッてい
やー、なんかそんな大層なあれじゃないですけど、
また怒られるよ。
いや、だってそれはもうだってきついなこれやっぱ、だから比較的小から中規模な喫茶店が大自然の中にあり、その素晴らしい空間の中で演奏させていただきました。
でいつもは東京がメインなわけじゃない。でそういうところに、はいはい、まあ、地元というところに帰って、
まあ、大分ではホールでしたけどね。
ホール、
うん、
そう、ホールでするのとそういう喫茶店でするのってどういう感覚が違いますか？
あ、それは、
うん、
まあ、大分のホールに関しては僕学生の時試験で弾いたりしたホールであるんですけど、なんだろうな、まあ、1個はコンサートホールで400か500ぐらいの、でもう1個は大分の、もう1個はちょっとこうライブ空間みたいなフラットなとこ、段が上がってないとこで、もう1個は喫茶店で、全部弾き方変わるんですよ。やっぱ
そうでしょうね、
うん、
うん、
あのさやさんもそうだと思うけど、広い会場に行って強調する発音とか、
はい、
やっぱり変わるでしょ。
全然違います。
それと一緒ですよ。
うん、
だから
そうだね、スタジオで収録してる時とあとそれホールで朗読する時は全く違います、うんうん、
ですよね。
うん、
まあ、そんなこう音の響かせ方の違いもあるし、緊張感も違うし。
そうだね、
僕は広ければ広いほど、でかければでかい方が緊張しないです。
私でもあのそういう会場ホールの空間って好きなんですよ。あの講演会の司会とか、はい、そういうのやるとき、あの緊張感がたまらなく好きな私はね。
いや、
あの匂いとか
いや、もう僕はもう2000人とかの、例えばクラシカルの大ホール、ああいうとこでもすごい緊張するし、ましてや30人とかの小規模な人の前は正直きついっすよ。本当に
全部見えちゃうもんね。
もうきつい本当にめっちゃくちゃ弓プルプルプルプル震えてたし、
でもそれがまたあのいい演奏につながるんじゃないのかなと思うんで、また次週ね、
まあ、僕は次週っていうかドームぐらいがいいです
何言ってんだ
本当に、
はい、また次回じゃあその話をね、はい、ゆっくりしたいと思います、
はい
はい、本日もぬこ放送室をお聞きいただきまして、はい、ありがとうございました。また次回お楽しみにしていてください、
はい、
ここまでのお相手はサーヤと
マーヤでした。
さよなら。
さよなら。